それでは、I know who holds tomorrow を賛美しましょう。私は明日のことは何にもわからないけれど、恐れはしない。イエスの言葉を信じ任せて、ヘブル書の、3章に入っています。ヘブル人への手紙の3章ですね。先週は私たちは2章から
ね、御言葉見てまいりましたけども、今日はヘブル人への手紙3章からですね、御言葉、見てまいりたいと思います。それでは3章1節からお読みします。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の人であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄誉を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のためのに忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望により、より誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。ですから聖霊が言われる通り、今日もし御声を聞くなら、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならない。あなた方の祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見、だから私はその時代を気通っていく。彼らは常に心を迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならないと言われているからです。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか？モーセに引きられてエジプトを出た人々の全部ではありません。神は40年の間、誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちではありませんか？また、私の安息に入らせないと神が誓われたのは、他でもない従おうとしなかった人たちのことではありませんか？それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります。あるわけですけども、今日はここからですね、御言葉を見てまいりたいと思いますけども、まあ、ここで、この、まあ、最初の部分ですね、大祭司であるイエス様のことを考えなさいって言われてるわけですね。ここでモーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエス様はご自分のを立てた方に対して忠実なのです。要するに天の父なる神様に対しても忠実なんですよということですね。モーセも忠実だったけど、モーセよりももっと優れた素晴らしい神様である、神の御子である、ね、神であるご自身が父なる神様にも忠実であった。で、家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様にってありますようにね、家を建てた方は誰だったのかと言いますと、天の父なる神様ですよね。ですから父なる神様が栄誉を受け、 そして子なるキリストも栄光を受けるということで、ですから私たちは主イエスキリストは神の家を建てた方で、キリストイエスと信じる信仰によって私たちは希望と確信に導かれるということですね。ですから、イエスキリストを誠の主として信じ告白したことを終わりの日までしっかりと保ちなさいと書いてある。確信を持って保ちなさい、決して誘惑に侵されてはいけませんということですね。誘惑に乗ってもいけません、離れてもいけませんということですね。終わりまでしっかりと確信持ちなさいということ、これは絶対の約束。なぜならばモーセたちの率いた人たち40年間も荒野をずっとさまよったんです。決して安息に入れなかったんです。私たちも同じようなものですよね。救われましたね。キリストがあって救われました。でも主が来られるまでまだ時間があるわけ。その間に主から離れて、そして不信仰になるなら同じような目に遭う、死ぬまでと大変ですよ。本当に信仰を持ってても大変です。もちろんね、いろんな試練がありますが、それをキリストにあって乗り越えていく、信仰を持って乗り越えていくには、やっぱり私たち一人一人がね、罪を捨て主に忠実に歩んでいくしかないわけ。電気が流れてますよね。今こう電気光ってる電気とかいろいろ、もしこれが途中で切れてしまったらどうですか。非常に不便ですよね。このエアコンも効かないし、これも電気もつかない暗い中切れちゃうと本当に不便です。それと同じようにですね、私たちのキリストにある信仰というのをずっと終わりの日まで保ち続けなければならない。ですから私たちはキリストを信じて確信を保って、そして私たち一人一人が聖霊の宮、いつも神様の聖霊が流れていく、そういう存在でなければならないということなんですね。ですから私昨日ちょうど古くなったね、時計に電池を入れとったんですけども、充電する電池だったら充電すれば全然大丈夫なんですけども、充電できない電池っていうのもありますよね。時計に入ってるボタン電池、それを100均で買ってきて交換してね、入れ直したわけなんですけども、あれ電池切れちゃうと本当にあっという間に止まっちゃいますよね、時計もね。でボタン電池っていうのも充電すればちょっとは動くんです、とりあえずはね。で動きますけども、やっぱりすぐに止まっちゃったりしますから、長い間やっぱこう充電し続けないといけないですね。でやっぱ古くなってくるとどうしても青サビが入っちゃったりとか液漏れしたりとかっていうことがあるわけ。だから交換する必要があるんですね。でこう昔だったらですね、私そのボタン電池交換するの諦めてた時計があったわけです、ね。それはスクリュードライバー式って言って、裏蓋がスクリューでこう回すタイプなんですね。こう回すタイプのやつがあってですね。で、これはスクリュードライバー式だから、これちょっと諦めようかなと思ってずっと開けてなかった。でも、その開ける方法をですね、私見つけまして、ノギスあるんですね。機械、部品とか測るときのノギスっていうのがあるんです。ノギスをキュッと挟んで、それでクイッて回すと回るんですね。で、それで回し続けたんです。で、 回しても回しても外れないんですよね。おかしいなと思って、なんで外れないんだろうと思って、ちょっとこう、マイナスドライバーでキュッと持ち上げたら、スポッと外れたわけです。あ、これスクリュードライバーじゃないじゃん。ただこう、引っ掛けて、こう、外れるタイプで、カパッとはまってるだけ。だから、見た目はスクリュードライバー式に作ってあるんですけども、ただ、はまってるだけのタイプなんですね。あ、騙されたと思いましたね。僕の今までやってた何分間の間、これ、宿泊やしとったの、すごい無駄だったなと思いましたけども。でも、見た目に騙されちゃってね、そういうスクリュードライバー式だと思ったんだけども、それは、スポットはめれば外れる。あ、こんな簡単なことだった。ね、そういう昔では諦めてた修理とか、ね、そういったことが、やっぱり神様の知恵によってですね、だんだんできるようになってくる。いろんなことがね、いろんな試練を乗り越えてくる。そうですよ。ね、神様にあって試練を乗り越えていくと、あ、これはこういうふうにやっていけばいいんだって、学んできます、ね。ね、そうすると、いろんなことができるようになってくる。ね、今、ソーラーパネルだって、そうですよね。これソーラーパネルのやつだって。昔だったら、ちょっと、ソーラーパネル自体がむちゃくちゃかかったんですよ、ね。何十万もしてましたから。1枚が十何万してたんです。ね、今、中国製で、ね、もうそれもアメリカが主導で、中国に作らせていますんで。ですから、中国で作ってるんですけども、あれはアメリカが作らせてるんですよ。そういう安い値段でね。で、もう今中国の方が非常に豊かに。今もう、電気自動車とかいろいろ作れるようになってきた。ね。今もトランプさんが怒っちゃってるから、関税かけ始めちゃってますけどね。でも、もともとはアメリカが出資して、今もそうなんですけど、台湾とかもそうなんですけど、台湾にある半導体のメーカーだって、全部アメリカの主導の会社なんですから、資本がね。ですから、アメリカの国が台湾に半導体の工場を作って、そしてアメリカの国が中国に工場を作って、そしていろんなものを作ろうってやり始めたわけです。ね、そして日本の会社もそれに追従して、トヨタとか、いろんな愛信とかね、電装とかだって、みんな工場もここにあるわけです。ね。だから、別に中国、今、高市総理は中国との関係をね、なんかすごい、あんまり良くない方向に向かってますけども、でもそういう流れを見ていくと、そういうふうに中国との関係を良くないような状況にさせるってことは良くないっていうことがわかりますよね。もともとはアメリカが主導でそういうふうにやって、日本もそれに追従してやってきているわけです。ね、中国は決して何でしたっけ。日本を乗っ取ろうとか台湾を乗っ取ろうとかね。まあちょっと思ったのかもしれないですけど、でも、それを目的でやってるわけでも何でもなくて、要するに、アメリカがそういうふうにやれって言ったもんでやってますよみたいな感じで言ってると思うんですけどね。で、今なんて言うんですかね。ですから、今、何でしたっけ、イランとね、イランっていう国だってもう何十年も、30年近くですよ。ずっともうアメリカの、何でしたっけ、制限、輸出を制限したり輸入を制限したりとか、そういうのにかけられて本当に貧しい貧しい国だったね。そういうのが分かれば今の戦争が終わるわけないって分かるじゃないですか。何十年後な、もう私は最低限3年半は続くと思いますよ。この戦争はもしかしたら30年ぐらい続くかもしれないね。それぐらいのことをやっちゃったわけです、トランプさん。ね。でもまあ、この間のなんか、話では、暫定的な、何でしたっけ、 この戦争を終わらせるっていうのに、トランプさん署名したっていう、株価がガーンと上がりましたからね。まあこれで終わってくれりゃいいですけど、でも終わる気配ないように見えますけどね、私はね。ですから、何でもそうなんですけども、片方の方側だけで物事を見て考えてはならないわけです。相手もいることですから、相手の側の立場に向かって考えないといけない。っていうことですね、今回学んだこと。ね。何十年も三十年近くも虐げられてきた国に対して、急に民主化しろって、そんなするわけないじゃない。アメリカに従い、するわけないです。今までずっとこう、アメリカに敵対して、してきた国なんですから。ね。ということなんですね。で、私たちは、そういったことを考えると、ね、今回のホルムズ海峡の問題だっても、そんな簡単には、すぐには解決はしないと思います。まあ、最低でも4年か3年半ぐらいは原油が滞っちゃったりとか、まあ、そういうことがあるだろうと考えた方がいいと思います、ね、そして中国との関係もせっかく石破さんがすごい、ね、良好な関係に持っててくれたのに高市さんが急になんか関係を悪くしちゃったんですよね。なんかだから早く、関係を良くしてほしいなぁと私たちは願ってますけどね。やっぱり、どこの国であろうとも、やっぱりこう、うまく、日本は中立的にやるっていうのがね、いいところだったんですけども、それを、やっぱり、極端な方向に向かってしていかないように、やっぱり中立的な立場で物事を考えていくっていうことがとても重要じゃないかなと私は思うんですね。そうしないとこうすぐにこう、ね、戦争みたいな感じになっちゃうことにならないよ、ね、やっぱり神様にあって私たちはどうしていったらいいかってこと考えて、どういうふうにしたら戦争にならないようにしていったらいいのかってこと考えて、ね、どういうふうにしたらホルムズ海峡からの原油が来なかったら他のところから滞りなく原油を入るようにすればいいか、どういうふうにしたらいいか考えて、また今その原油が入ってくるっていうことでシンナーとかが足りないわけじゃなくて、ね、それは建設会社そういう会社の人たちがやっぱりなんていうんですかね、中小企業の会社にやっぱりちゃんとした代金払って受注してないっていうところから始まってるね。もう倒産寸前の会社がたくさんあるわけよ、中小企業でね。倒産寸前の会社がたくさんある中で、それは入ってくるわけないですよね。みんな上の大きな会社がみんな買い占めちゃう、全部死んだとかそういうの買い占めちゃう。それで、はい、降りてくるわけないじゃないですか。下の会社、ペイントを作る会社とか。でも、そこに入ってこなかったら、大きな会社の仕事だと、ストップするんです。そんなこともわからないんですか、大きい会社は。大きい会社だけ良ければいいってわけじゃないんです。ちっちゃい会社にもちゃんと流れるようにしないといけない。そのためにはどうしたらいいかって、ちゃんと中小企業にお金を払わないといけない。ね、安い給料で働かしとかいけないって、原価低減、いつまでも低減させとっちゃいけない、ね、そういったことがだんだん分かるようになってきました。今回の戦争でホルムズ海峡でトランプさんがやってくれたことによって明らかに全部それ出てきますよ、出てきます、悪い部分だから。こういったときにその悪い部分を修正していけばいい、ね、もう止まります。あ いろんなところ、あっちこっち泊まると思う。全部泊まると思う。日本の企業ね。それは、ただ単に原油が足りないとかそういうことじゃないんです。構造的な問題なの。日本のね。もう中小企業なんか潰れそうなところたくさんあるわけです。建設会社、運輸、運送会社とか。そういうところ。ストップしたらもう。それで、もう今は廃業する会社が非常に多いです。まあ倒産する会社も多いんだそうですけども、廃業する会社、廃業っていうのは要するに後継者がいない。ね、次の世代に後継者がいない。ね、もう年で、まあ、これ以上続けられない。黒字なんだけども、経営は黒字なんだけども、次に、渡す、バトンパスする人がいない。もう教会も同じだなと私も思います、今。教会の牧師さん、次の牧師さん、無牧の教会、たくさんあるじゃないですか。いっぱいありますよ、無牧の教会。で、今、私の知ってる北海道の親戚の教会のところの教会は、今、韓国から牧師さんを呼んで、そして韓国の牧師さんがやってくれてる、今。ね。あ、そういうでも、なんとも言います。日本人の牧師さんじゃなくても、他の国の牧師呼べばいいんだ。ね、そういう手もありますよね。万が一人がいなくなる。じゃあ、国会議員、どうですか？あ、国会議員も人手が足りなくなる。あ、それじゃあ、他の国から呼んで、タイの人とか、ベトナムの人とか、シンガポールの人とか、あ、国会議員になってもらえばいいじゃん。あ、皇族なんかどうですか？あ、皇族の人たち人が足りなくなる。海外から人を呼んでやればいいじゃないですか。って話になるじゃん。でも極端な話ですけどね。だんだんそういう風になってくる。これは現実にそういう風になっているんですから。だんだんそういう風になってくる。まあ極端な話ですけどね。ですから、あ、まあそういう風にして日本もだんだん変わりつつある国になっていくんだな、ということです。まあ、イギリスの前、首相さんだった人がね、イギリスの国民じゃない首相が、国民じゃない人が首相になってるっていうのを聞いてね、あ、イギリス自体も大変だなって思いましたけど、もう日本もそういう時代に入ってきているん、さなかに入ってきてるのかもしれない。ということですね。ですから私たちはそういった時にどうしたらいいかっていうのをやっぱり祈りつつ考えていかなければならないということです、ね。ですから、キリストに会ってどういうふうにしていったらいいかということを考える時にやっぱり主に祈り、この先の教会運営とかもね、やっぱり私たちも考えていかなければならないし、ね、そして、次の世代のバトンパスっていうのもね、とても重要です。ね。ですから、そういったことも考えていかなければならないし、ね。まあ私は、まあここの教会ちっちゃいですからね、亡くなるまでやると思いますけどね、亡くなってからどうぞ次の人頑張ってくださいっていう感じだと思いますけどね。生きてるうちにはバトンパスはする必要はないと思います、私はね。牧師が二人いたら、いる、絶対問題がありますんで、そういったことにならないように、まあ次の、牧師さんを探すときは、まあ、多少は、無牧になる期間もあるかもしれないけども、それもいい期間だと思うんですけどね。ですから、教会の運営、ね、まあここの教会だけじゃないんですよ。ね、私たちは、この岡崎の開拓のね、働きが終わったら、他の地域へも、開拓できるぐらい、そういった余力っていうのをね、やっぱり残しておく必要がある。で今の私たちだけの世代だけじゃない。次の世代と、バトンタッチできるように、やっぱりそういったことも考えて、やっていかなければならない。 ということですね。ですから、もし私たちが教会の会計をね、あるやつを全部使っちゃって、ね、もうまたどうすりゃいいんだ。まあそういうやり方もあるかもしれないですけど、私はそういうことはなるべくしたくない。ね、次の世代にバトンタッチできるように、教会の財政っていうのもしっかり蓄えて、元気を蓄えて、ね、次の世代にしっかりバトンタッチできるようにしていく。ね、次の街道を建てれるぐらいの、バトンタッチできるぐらいの余力をしっかり作っていく。そのためには、今、この働きをしているとき、これが一つ一つがとても重要だ。ね。ですから、考え方にあっては、幼稚であってはならないっていう、そういうところなんですね。ですから、私たちは考え方としては、今、ね、私たち謝礼とか、そんなに、13,000円のね、謝礼で私はやってますけどね。でも、月々13,000円もらえるだけで相当大きいわけですね。それが、次の世代になったら、もう13万ぐらいになるかもしれないし、ね。もうちょっと、たくさんの教会員が増えて、ね。そして、教会の財政が潤ってくれる。ね。それは、教会の牧師さんに払う。給料っていうか、まあ、謝礼っていうか、そういうのも増やしていくことができるかもしれない。私たちの教会はまだそこまで行ってませんからね、全然ね。まだ日曜学校の子供も少ない、教会員も少ない、ちっちゃな教会ですからね。ですから、なるべく、そういった時には、しっかり蓄え、着実な地盤を固めて、そしてキリストにあるしっかりした信仰に歩んでいく。忠実に歩んでいく。これ以外にないわけです。ね。ですから、忍耐を持って進めていく。これがとても重要あるわけですね。ですから、今このちっちゃいところだけ見るんではなく、何世代、次の世代、まあ、2世代まではいけ、次の世代ぐらいまで、まとたちできるぐらいに、ダビデはすごい優秀だったんですよね。あの人は、しっかり蓄えて、そして、神様のために、幕や神殿も建てたいっていうぐらい、すごいしっかりされてました。でも、主はその神殿は建てるな、言われました。なぜならば、それは神殿を建てるお方はキリストであったからです。ね。神殿を建てるお方は、キリストである。キリストが私たち一人一人の、うちに、命の入って、聖霊の宮となって、そして私たち一人一人が神の宮となるわけ。で、それが神殿である。ダビデの時は、そんなの考えもつかないわけ。そんなの考えも及ばなかった。ね。ダビデ自身もサムエル記の第二サムエル記に書いてあるんですけど、ちょっと開いてみましょうかね。第二サムエル記の、7章ですね。第二サムエル記の7章。の、22節からちょっと読んでみましょうかね。22節23節、第二サムエル記7章22節から23節、私の聖書ですと、536ページですけども、第二サムエル7章22節、それゆえ神主よ、あなたは大いなる方です。私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。また、地上のどの国民があなたの民のよう、イスラエルのようでしょう。神ご自身来られて、この民をあがない、これをご自身の民とし、これにご自身の名を置かれました。 あなたはご自身の国のためにあなたの民の前で大いなる恐るべきことを行い、この民をあなたのためにエジプトから、そして国々とその神々からあがなってくださいました。こうしてあなたの民イスラエルを起こしえまでもあなたの民として立てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。どうか神主よ、あなたがこのしもべとその家について約束されたことを常しえまでも守り、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆が常しえまでも崇められ、万軍の主はイスラエルの神と言われますよ。あなたのしもべダビデの家が御前に固く立つことができますように、あるわけですね。この第二サムエル記の7章と言いますのはダビデ契約と言われてまして、ダビデに主が直接この「あなたのために家を建てましょう」って言った時に、ダビデが言った時に「建てるな」と言われて、そして主が仰せられたことによって、それをに対してダビデが言った言葉ですね。恐れ多いものです。私のようなものにそのような約束を賜りましてありがとうございますということがここに載ってます、ね、私のようなものにそのような約束をしてくださいましてということですね。それがこのイエス・キリストによって成就したということです。ですから私たちは積極的に自分の罪を捨て、そして信仰によって歩む、大胆に積極的に勤勉である、そして勤労である必要がある、で希望を持って、キリストにある希望を持って、終わりの日まで忠実にあるためにはどんなことが必要か、どんな試練があっても乗り越えるためにどんなことをするべきか、祈り実践していくということがとても重要になるということですね。ですから私たちはそのように本当にどんな試練も乗り越えられるように備えて、ね、祈って備えて、どういうふうにしたら神様に喜ばれる歩みをできるかということ、祈っていくということを考えていかなければならないということですね。それではお祈りを持ってご提供いただきたいと思います。天の神様、今日の御言葉ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人があなたに会って、しっかりと忠実に歩むにはどうしたらいいか、どのようにあなたにあって喜ばれることを実践していったらよいかということを祈りつつ、さらにそれを実践して歩んでいくことができますように、一人一人を導いてくださいますようお願いいたします。また私たち一人一人のうちにある自我、自分を捨て、そして主にあってさらに大胆に信仰によって歩んでいくことができますように、どうぞ一人一人を導いてくださいますようお願いいたします。この時を感謝してイエス様の名前によってお願いします。アーメン。それでは最後に、賛美をしたいと思いますけども、みんな、賛美しましょう。どうぞお立ちください。
出し示された
し示された偉大な神の御業を尊い御救いよ、類のない御教えよ、再び主を仰ぐ日の喜び絶えず湧き出る、褒めよ褒めよ愛の業を歌え歌え、喜び道御子を下し示された偉大な神の御業を。
それでは一言お祈りします。天の神様、私たち一人一人があなたに会ってしっかりと忠実に、そして信仰によって歩んでいくことができますように、どうぞ、一人一人を導いてください。本当に、大変な状況の時でありますけれども、そういったことにも恐れずに、大胆に信仰によってさらに歩んでいくことができますように、一人一人を導いてください。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どうぞ座ってください。